第五章悔い改め。
今日から新たに始めましょう。そして心からこう言いましょう。私たちは罪を捨てて義にかなったものになると。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1828年6月14日、マーティン・ハリスはニューヨーク州パルマイラにいる自分の家族の何人かに見せるために金版から翻訳された最初の116ページの原稿を持ってペンシルベニア州ハーモニーを出発した。その翌日、ジョセフとエマに最初の子が生まれた。二人はその息子をアルビンと名付けた。しかしアルビンはその日のうちに亡くなり、エマの体調も悪化の一途をたどり瀕死の状態となった。預言者ジョセフの母親は後に次のように記している。しばらくの間、エマは幼子がいる沈黙のふるさととこの世の境をさまよっているようでした。回復の見通しが全く立たない状態が続いたため、夫のジョセフは1時間たりとも安らかに眠ることのないまま2週間を過ごしました。この頃になるとジョセフは原稿のことが非常に心配になっていました。妻の病状が幾分回復してきたため、彼女がもう少し体力を回復した時点ですぐにニューヨークに行ってその件を確かめることにしました。7月に入ると、預言者はエマからの勧めもあったため、エマの世話を彼女の母親に任せて駅馬車に乗り込むと、ニューヨーク州マンチェスター町タウンシップにある自分の両親の家に向かった。およそ125マイル200キロに及ぶ預言者の旅は2日ないし3日を要した。最初の息子を失ったことにひどく動揺し、妻のことを案じ原稿のことを深く心配したジョセフは、旅の間食事も喉を通らず一睡もできなかった。駅馬車で唯一の同乗者となったある旅人は、預言者の衰弱した様子を見て停車場からスミス家まで徒歩で20マイル32キロの道のりを同行すると言い張った。預言者の母親は次のように回想している。最後の4マイル 6.5 キロをその見知らぬ旅人はジョセフの腕を取って連れてこなければなりませんでした。ジョセフは体力があまりに消耗していて、もう体を支えることができず立ったまま眠りに落ちてしまうからでした。預言者は両親の家に到着すると直ちにマーティン・ハリスを呼び寄せた。マーティンは昼過ぎにスミス家に到着した。うなだれて絶望的な様子だった。マーティンの手元に原稿はなく、どこにあるかわからないと言った。これを聞いてジョセフはこう叫んだ。おお、私の神よ、私の神よ、すべてが失われてしまった、失われてしまった、どうしたらよいのだろう。私は罪を犯した。求める権利のないことを主に求めたために神の怒りを招いたのだ。どうして主の御前に行けるだろうか。意図高きお方の天使からどのような叱責を受けても私はそれに甘んじなければならない。その日、刻々と時が流れていく中、預言者は深く悩み、そして涙を流し悲嘆に暮れながら両親の家の中を歩き回っていた。翌日、ジョセフはハーモニーへ戻るために出発した。ハーモニーへ戻ったジョセフはこう語っている。私はへり下り熱烈な祈りを主に捧げ、もしできることなら主が憐れんでくださり、私が行った主の御心に反するすべての行いを許してくださるよう嘆願しました。主は神よりも人を恐れたことについて預言者を厳しく懲らしめられたが、許しを受けられることを約束して次のように語られた。あなたはジョセフである。あなたは主の技を行うために選ばれた。しかし背きのゆえにあなたは用心しなければ落ちるであろう。しかし神は憐れみ深いということを覚えておきなさい。それゆえあなたが行ったことで私があなたに与えた戒めに反する行いを悔い改めなさい。そうすればあなたはまだ選ばれたものであって、 再び技に召される。教義と制約、三章九節から十節。しばらくの間、主はウリムとトンミムおよび判をジョセフから取り上げられた。しかしこれらは間もなくジョセフに戻された。預言者は次のように回想している。天使は喜んでウリムとトンミムを返してくださいました。そして神が私の忠実さと謙遜さを喜んでおられること、悔い改めて熱心に祈り、それによって自分のなすべきことを果たした私を愛しておられること、そして翻訳の技を再び始められることを告げられました。前途に待ち受ける大いなる技に取り組むにあたって、ジョセフは主の許しを受けたという快い思いを持ち、主の御心を行う新たな決意を固めていた。
ジョセフ・スミスの教え。罪を悔い改めることによって神に近づき、一層神のようになる。
ウィルフォード・ウッドラフは十二使徒定員会の会員として働いていた時、次のように記録している。聖権者ジョセフは神の力を持って立ち上がり、主なる神の名によって人々の前で悪事を責め叱責した。彼は集まっていた人々の状態にふさわしい言葉を述べることを願ってこう語った。私は主なる神の御名により、真剣の権能によって話します。ここに集まっている人たちは生徒であると公言していますが、私はあらゆる種類の人格を持つさまざまな階級の人々を前にしていると言わなければなりません。もし神がおられるところに行きたいと望むなら、神のようにならなければなりません。すなわち神が持っておられる原則を持たなければならないのです。なぜなら、もし原則において神に近づいていなければ、私たちは神から遠ざかり、悪魔に近づいていることになるからです。そうです。私は今あらゆる人々を前にして立っています。自分の心を深く探って、自分が神のような人物であるかどうかを確かめてください。私は自分の心を見つめるときに、すべての罪を悔い改めようという気持ちになります。私たちの中には、盗人、姦淫を行う者、偽り者、偽善者がいます。もし神が天から語られるとすれば、盗まないように、姦淫を犯さないように、むさぼらないように、欺かないように、そしてわずかなものに忠実であるようにと皆さんに命じられることでしょう。神は善のお方ではないでしょうか。それなら皆さんも善良でなければなりません。もし神が誠実なお方であるならば、皆さんも誠実でなければなりません。皆さんの信仰に徳を、徳に知識を加え、あらゆる良いものを求めてください。教会は清められなければなりません。そして私はあらゆる罪悪を避けるようにと説き進めます。皆さんは罪のないものでなければならず、そうでなければ神の前に行くことはできません。もし神の前に行くつもりであれば、神が清くあられるように皆さんも清くなければなりません。悪魔は人を欺く大きな力を持っています。悪魔は物事をすっかりねじ曲げてしまうので、神の御心を行っている人々を見る人はポカンと口を開けてしまうのです。生徒たちの中から罪悪は一掃されなければなりません。すると幕が裂けて天の祝福が注がれるでしょう。天の祝福はミシシッピ川のように流れ下るでしょう。自分の義を周囲の人に知らせてはなりません。そうしなくても人にはわかるからです。むしろ自分の罪を告白するようにしてください。そうすればその人は許されて、より豊かな実を結ぶことでしょう。すべての人は悔い改めて心を清めなければなりません。そうすれば神はその人を認めてくださり、他のどんな方法によっても受けられないような祝福を授けてくださるでしょう。
神は私たちが罪を捨て、私たちの間から悪を取り除くことを望んでおられる。
聞きなさい、地の果てに至るすべての人よ、すべての祭司、すべての罪人、すべての人々よ。悔い改めなさい、悔い改めなさい。福音に従い、神に立ち返りなさい。今日から新たに始めましょう。そして心からこう言いましょう。私たちは罪を捨てて義にかなったものになると。不信仰な人は死が目前に迫ると助けを求めて藁をもつかもうとするでしょう。そして死を迎えた途端にその不信仰はかき消されてしまいます。永遠の世界が現実となって強大な力を持って彼にのしかかってくるからです。この世の支えとなるものからことごとく見捨てられるとき、霊が不滅であるという永遠の真理を痛いほど感じるのです。私たちは警告を受け入れるべきであり、臨終のときまで悔い改めを待ってはなりません。私たちは幼児が死によって取り去られるのを目にしています。若人や中年の人も幼児と同じように突然永遠の世界に召されるかもしれません。ですからこの現実を、悔い改めを引き延ばしてはならない、臨終の時まで待ってはならないというすべての人への警告としましょう。神は人が悔い改めて健全で力ある心身を持って神に仕え、神の祝福を確かなものとすることを望んでおられ、死の召しが来るまで待つことのないように望んでおられるからです。1835年3月1日、教会員のために聖餐が執り行われた。執行に先立って私は教会におけるこの規定の正しい手順について話し、それを主の前に受け入れられるように行うことの大切さを説いてから次のように尋ねた。人がふさわしくないままにこの儀式を受けているとしたら、主はいつまでその人から御霊を取り去らずに置かれるでしょうか。人がこのようにして神聖な事柄を軽んじていながら、贖いの日までサタンに引き渡されて打たれるのを主がとどめて置かれるのはいつまででしょうか。ですから私たちはへり下って罪を悔い改め、私たちの間から悪を取り除かなければなりません。悔い改めは日々もてあそぶようなものではありません。毎日戒めに背いて毎日悔い改めるのは神の目にかなうことではありません。預言者ジョセフ・スミスは、弟のウィリアム・スミスがジョセフに腹を立て軽蔑的な態度を取った時、ウィリアムに次のような手紙を書いている。私が話したのは、あなたが困難と悲しみに陥らないように警告し、進め、悟し、救い出そうとしたためであって、他に理由はありません。あなたは自分の燃える情熱だと言っていますが、その悪い霊に従っているために、あなたが困難と悲しみに陥るのを私は予見したからです。あなたはそのような感情を抑え、従わせ、克服しなければなりません。そうしなければ決して神の王国に救われないと私は思います。神はご自分の作った者たちのその思いが神の御心に飲み込まれるよう求めておられます。
天の御父は悔い改め、十分に固い決意を持って御父に立ち返る者を喜んで許してくださる。
1835年、ジョセフ・スミスはハービー・ホイットロックから一通の手紙を受け取った。教会から廃教していたハービーは完全な会員資格の回復を願っていた。預言者は次のような返事を書いた。1835年9月28日付の手紙を受け取り、二度読みました。その感動は説明するよりも想像していただいた方が良いでしょう。私の心の水門が決壊してしまったと言えば十分です。私は涙を流さずにはいられませんでした。もし主が憐れんでくださるならば、主に立ち返り、 この民のところに戻りたいという思いをあなたが抱いていることを、私は神に感謝します。あなたの件に関して主に尋ねたところ、次の御言葉を受けました。ハービー・ホイットロックへの啓示。誠に、主はあなたにこのように言う。私のしもべであったハービーに、私に、そして私の教会の懐に立ち返り、彼が私に対して犯したすべての罪を捨て、今から後、徳高く正直な生活を送り、私の教会の柱として、また長として、私が任命した者たちの指示に従わせなさい。また見よ、主なるあなたの神は言う。彼の罪は天の下から消され、人々の中から忘れ去られ、私の耳に達することも、彼を責める記録として覚えられることもないであろう。私は彼を深いぬかるみの中から引き上げるかのように高く上げよう。彼は高いところに上げられて、もろもろの王子の中に立つにふさわしいものとみなされるであろう。また、終わりの時に私と私の油注がれた者たちに対して暴義を図り、高ぶる者たちの中にある邪悪の砦を崩すために、私の矢筒の中の研ぎ澄ました矢とされるであろう。それゆえ、彼にあなたのもとに、すなわちカートランドに来る用意を速やかにさせなさい。彼が今から後、あなたのすべての勧告に聞き従うならば、主なるあなたの神が生きているように、確かに彼は以前の状態に回復され、最大限の救いを受けるであろう。アーメン。愛する兄弟、このことからわかるように、天の御父は進んで御父の前にへり下り、自分の罪を告白し、罪を捨て、十分に固い決意を持って御父に立ち返り、決して偽善を行うことなく、最後まで御父に仕えるすべての人に対して、喜んで罪を許し、再び恵みを授けてくださいます。第二ニーファイ31章13節3章。主がご自身を低くして天から語り、あなたがなすべきことを学べるように指示を与えてくださっていることを驚くには及びません。主はあなたの祈りを聞き、あなたがへり下っているのを見て、あなたが戻れるように父親の愛情を持って手を差し出しておられるのです。天使たちはあなたのことを喜んでおり、生徒たちは喜んであなたを再び仲間に迎え入れます。霊が年を取りすぎて神に近づけないということはありません。許されない罪を犯していない限り、人は皆許しをもたらす憐れみの届く範囲にいるのです。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。116ページの原稿を紛失したときに見せた預言者の反応について考えるとき、ジョセフ・スミスについてどのようなことがわかりますか？ジョセフの模範から悔い改めについてどのようなことが学べますか？本章にある教えについて深く考えながら、預言者ジョセフ・スミスが勧告しているように内省する時間を取ってください。もっと神に近づくためになすべきこと、またやめるべきことについて考えてください。悔い改めを引き延ばすことに対するジョセフ・スミスの警告について深く考えてください。悔い改めを引き延ばすとどのような結果を招く恐れがあるでしょうか。神に立ち返り、神の前にへり下ることについての預言者ジョセフの勧告を研究してください。謙遜にならなければ悔い改めはなぜ不十分なのでしょうか。十分に固い決意を持って神に立ち返るとはどういう意味だと思いますか。ジョセフ・スミスがハービー・ホイットロックのために受けた啓示について、ホイットロック兄弟が心から悔い改めたときに主がくださった約束に注目してください。天の御父は喜んで罪を許し、 私たちに再び恵みを授けてくださることについて深く考えるとき、何を思い、どのように感じますか？関連聖句、第二コリント7章9節から10節、モーサヤ4章10節から12節、アルマ34章31節から38節、教義と聖約一章三十一節から三十三節、五十八章四十二節から四十三節。